お試しかもしれない。はい、おただし、お届けするのは、りょうと、
鉄尾一郎です。
イェーイ。
イェーイ。眠いぞ。
眠いぞ。
眠いぞ。
おばちゃまな鉄尾さんは、
眠た
い。あ？
眠たいでしょ。よろしくお願いします。
どうお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
え、今日は猫ちゃんおとなしいね、そういえば。
猫も眠いそうです。
そっか、眠い時間まで、眠い時間から始めればいいんだ。
いや、でも多分これから眠くなくなる子たちだから。
え、そういえばさ、ほぼ1時間半前に初めて今日ヨウさんに繋いだ時さ、いきなり猫怒り出したよね。あの時起きてたんだよね。
起きてた。
そうなんだ。じゃあ起こす、寝た子を起こさないように、
うん、多分そのうちパタパタった。
あ、そうですか。
夜になると騒ぎ出す子たちなんで。
ああ、
まあ猫ですからね、夜行性ですからね。
あ、ごめん、猫って夜行性なの？
夜行性なんじゃないの？なんか夜になると元気になるの？
まあ確かに。
動物は大体そうなんですか。
犬は昼間って感じじゃ
ない？犬はわかんないけど、
うん、
昼間ほんと寝てるよ。
あ、そうなんだ。
昼間すっごい寝てるけど、
うん、
夜すっごい元気になる。
はあ、そうかもしれないね。急にまた動き出してヨウさんがいきなり怒るの。
こらー
って。そう。
終わった。使えないとか言って。
終わった後にヨウさん一応ごめんって言ってくれるのはいいんだけど、もうその時ビビった後だから俺。あ、気持ちありがたいけどもう手遅れですみたいな。めっちゃビビりなんで、もう。もう心のヒットポイントがどんどん下がっていきますが。今日はもう繋いで1時間半経っております。
はい、
というのはただ遊んでたわけじゃありません。
はい、まあ遊んでたわけですけど。
いや違います、音出しチーム一生懸命やってました、
はい、一生懸命遊んでました。
一生懸命遊んでました。そうですね、一生懸命遊んでました。
はい、
なんで遊んでました。
はい、紹介したんだっけ。
してないと思う。
してないんだっけ。
うん、
そっか。紹介します。
はい、お願いします。
はい、ヤマハのネットデュエットという、
うん、
リアルタイムのオンラインセッションをするという。
すげえ。
すげえ。
オンラインセッション。
しかもソフトウェアで。
そう。
昔ハードウェアではあったんで、
ね。え、そうなんですか。
ハードウェアでやっぱりヤマハで、
うん、
ハードウェアでそういうのがあって、
うん、
あれは市販はされてないのかな、なんかね、そういう実証デモみたいなのをやってたことがあるんですよ。
もう光ファイバーとオーディオインターフェース合体したようなやつを両方に持つみたいな感じ
ですね。
しかないよね。
で、
うん、
このネットデュエットっていうのは、
うん、
今はそのソフトウェアだけで、
う
ん、レイテンシーがなんと、
うん、
早い時は10ミリセコンドとかで。
そうだったですね。さっき繋いだ時が30ミリセコンドだったですね。
ね。
綺麗。
綺麗に音が聞こえて、
うん。
電子がもうほとんどない。ほとんどないって言ったらしいかな。
うん。
30ミリテックだと結構厳しいのかな、ね、そんなの。
どうなんだろうね。ちょっとずれはわかるでしょうね。今回、別に何か、メトロノームに合わせて二人がセッションしたわけではなくて、二人でこうやってスカイプの代わりに声で喋ってたぐらいだから、ね、うん。ちょっと、まだぴったり合わせてないんでね。
なんかこっちのね、
うん、
その、なんだろう、ソフトウェア音源からの音っていうのが、
はい、
ネットデュエットの方に行かなかったので、
うん、
ちょっと演奏みたいなことはちょっとできなかったんですけどね。
うん、でも綺麗だった
ね。
うん。
レイテンシー、まあ、スカイプで喋っててもあんまりわかんないけど、
うん、ただ、ユーストリームの音声チェックでいくともう30秒40秒遅れた音が出てるから、
まあね、
ユー
ストリームは遅れ、かなり遅れるけど、
うん、
スカイプでもね、スカイプもだいぶレイテンシー下がったよね。
あ、そうなんだ。
昔はだってさ、うん、3人とかであの収録してると、うん、なんかどこで入ったらいいか分かんなくなるんです
よ。ああ、うんうんうん、ね、あるよね。
なんか 0. 点何秒ぐらい遅れたり。
でも本当ネットデート綺麗だったしね、音がね。
ネットデートはね、
うん、
同時に4人まで行けるんだっけ、あるって。
ええー、ほんと、
なんかそうみたいな。
4人？
いや、バンドのセッション、バンドでセッションみたいなこと。
はい。でも音声のチャンネルとこうやってトークバック会話のチャンネルがいるから、うん、4人だったら8回線いるってことじゃない実質。
ね、ネットデュエットの場合は多分あのサーバーがあって、
うん、
真ん中にサーバーがあって、
はい、
それぞれはサーバーに対しての接続になる。
はあ、はあ、
はあ、ですね、
だから、ほうほうほう、はい、
多分4人だと、
はい、
私以外の3人のミックスされたものがこっちに返ってくる、
うん、あ、そうなんだ、
じゃないかな、
なるほどね、
だと思います。
はあ、はあ、はあ、はあ、もうミックスされてるんだね、
うん、だと分かんないけど、でもそういう感じ、うん、
でもそうじゃないと今俺が言ったみたいに8チャンネルって感じになっていくもんね。
8チャンネルの接続があるわけではなくて、
うん、
1対1。
なるほどね。
それがサーバーと1対1。
ああ。でもその鉄道がそんな風に勘違いするぐらい、もうネットデュエットのアプリを立ち上げると、もうミキサーの画面が立ち上がって、1チャンネルは俺の声、2チャンネルはヨーツさんの声で、もうフェーダーがあって触れててって、もうなんかマルチトラックレコーディングがもう今すぐ始められるような感じだったよね。
感じだったよね。
うん。なんかレックボタンあるんじゃねえのって感じしたもん。
ねえ。あれどこで録音できるのかな、ネットデュエットの中で。
やっぱこれを何かに掴ませてそっち側で撮るって感じじゃないのかな。
なんかね。
うん。
え、あの Windows の場合だと、
はい、
ネットさん Mac だでしょ。で Windows の場合って、
うん、
あの普通の、うん、普通のって言うと変だけど、うん、まあ、よくあの PC にオンボードでついてるやつとか、
はい、
あとサウンドブラスターみたいなやつも安い方もね、
はい、
だからそういうやつ の、
うん、
あのサウンドボードとかのドライバーだと、
うん、
レイテンシーが結構大きいんですよ、
ほう、
それこそ 0. 何秒遅れてくる感じ、
うんうん、
だからもうなんていうの、リアルタイムで演奏する楽器としては使えない感じ。
まあそうなんだ。
シンセとか入れても、
うん、
よくあのソフトシンセ入れただけでやろうとすると、うん、鍵盤をしたらすごい遅れてくるみたいな、
うん、うん、みたいな感じになるんだ、
みたいな感じになる、
へえ、
うん、そういうのになります。で、
うん、
そこのところをレイテンシーを改善する、
うん、
ASIO っていうのかな、 ASIO っていう、
うん、
ASIO っていう企画なのかな、まあ、ASIO ドライバーっていうものを書きまして、
うんうん、
それを使うと、
うん、
10ミリセック以内とかそんな感じに、
あ、そんなに改善されるんだ、へ
ー、前なんか哲夫さんと話してて、うん、レイテンシーがって言ってた時に、
うん、
レイテンシーそんなないでしょってって言ってたのは、Mac は初めからそういう、やっぱりね、
うん、
あのハードウェア限定されてて、
うん、ね、それ用に Core Audio っていうそのオーディオドライバーもチューニングされてて、もう今かなりないですよ。
だけど、
うん、
Windows の場合は、
うん、
その、やっぱりドライバーに依存しちゃってて、
うん、
で、その ASIO ドライバーに対応してる機器っていうのもすごく少ないです。
あ、少ないんですか？
やっぱりそういう、
うん、
音楽用のデバイスみたいなものに限られてきますね。
うん、
一応、なんていうのかな、ジェネリックなっていうか、
はい、
汎用のね、
はいはい、
このドライバーでも、
うん、
なんかその ASIO に対応させるみたいな、
うん、
なんていうのかな、あの、まあ、そういう仮想ドライバーみたいなのがあるんですよ。
うん、おー、はい、
ASIO for All っていうドライバーがあって、それを使うと一応大体の ものが足音の対応になります。
へえ、そうなんだ、それ知らなかった。
それを使ってもは結構不安定だし、
あら、
うん、私も最初それでやったりもしたことあったんだけど、うん、割と不安定だし、やっぱり、うん、やっぱりその専用の機材使うよりは、うん、遅れてくる感じかな、うん、なんで私は、うん、あのそのタスカムのね、
うん、
ミキサーのついたオーディオデバイス、てますけど、
うん、
そういうのが必要になります。で、なんで足音の話をしたかというと、そのネットデュエットは、そのネットデュエットのソフトウェア自体にレイテンシーがなくても、
うん、
そのサウンド側、ね、のレイテンシーが、サウンドデバイス側にレイテンシーがあると使えないんで、
うんうん、
ちょっとだからその敷居が高いんだけど、そういう足音対応のものを使わないといけないっていう、
うん、
やつがあります。はい、
でもそれでもこれだけ東京と福岡で離れててもセッションできてレコーディングできたらすごいよね。
うん、
あ、そうか、ごめん、今急に気づいたけど、そういえばセッションセッションって言ってレコーディングって言ってないから、うん、やっぱ撮るにはまたさらにそれから録音デバイスに送ってて、うん、転送のレートがタイムラグが若干できるよね、絶対ね。
まあ録音側は遅れても別に構わないけどね、
両全部揃って遅れるんだったらね。あるかね、そうか。あ、ヨウさん猫捨てた。
猫捨てました、
うん、ちょっと時間遅れで僕はユーストリームのヨウさんの映像を見てるんですが、猫ちゃんが
爪を。あ、また今の声使われるわ、なんかに。
当たり前じゃないですか。さあ、恒例の猫出しクイズ、今ヨウさんを引っかいた猫はどれでしょう。
1ミソラ、2イサキ、
3
リオ、
4
ミギ。さあどれでしょう。
分かった方は、下の出ている宛先までお送りください、当たった方にはその猫本人を差し上げます。引き取ってください。里親決まりました？
里親は決まらないです。
人気ないやん。
人気ないね、うちの猫だ。
いたずらするとか、こうパンチするとか引っかくとか、そんなところばっかり情報が流れてるからじゃないですか。
本当は可愛いんですよ、この子たち、うん、私別にね、
うん、
こう手放したくはないんですよ、
うん、ただ手に負えないだけだと。
ないんじゃなくて、ちょっとね、やっぱり夜中のバタバタが大変で、やっぱり4匹一緒にいると大変なんですよ。で、特にうちの、ミソラという体の大きい猫なんですけど、彼がですね、ちなみにね、哲夫さんミソラちゃんとか言ってるけど、それは男の子です。
男ですか？
男の子。
野郎ですか？
野郎だし、
うん、
とってもふてぶてしい感じの野郎なんで、
うん、
そんな可愛らしい感じではない。
ないんだ。うん。
だからね、うん、猫は基本可愛いんだけど、
どっちやねん。うん、
だけど、ちょっとふてぶてしい感じなんだけど、
うん、
で、ミソラはね、やっぱ体大きいし、男の子だからすごい、元気がいいというか、
うん、
すごい走り回るんで、うん、で、ちょっとね、下から苦情が来そうだなっていう、で、
思うよね、うん。
もう、ミソラだけでも引き取ってもらえないかなっていうのを。
ミソラおとなしくしろ。
でもこの子は男の子だしね、やっぱりおとなしくはできないと思うんだよね。
うん、
まあ、だから、ミソラが特別、うん、やんちゃだとか
不良だとか
不良だとかそういうわけ
ではない。ヤンキーなわけでもない、
うん、で猫ちゃんとしてはすごく当たり前の普通のオス猫なんだけど、うん、ちょっとやっぱりね、その辺は家の事情、住宅事情というものがありますので、
うん、
飼える方、
うん、
おりました。本当実際にはもうすごく可愛い。今も丸くなって寝てますが、
うん、
ちょっとユーストリーム見てる人のために、
うん、
サービスショット。
サービスショット。
ちょっと遠いかな。軽くなって寝てます。
あ、本当だ。今11名の方が見てくださってます。
はい、11名になったな。
はい、じゃあ今からこの11名でじゃんけんをして強制的に当たった人がもらおうと。
はい、
それぐらい自分のことだと思って考えてほしいですよね、引き取れるかどうか。
はい、ね、はい、うん、ですよ。
なんなら1週間ずつ11人で回していくとか言ってもね。
それは大変だね。
うん、考えたら1に俺も入ってた。
そうだ
そうだ、大変だぞ。でも我がことだと思って、
はい、
円滑な収録のために皆さん本当にぜひ引き取れるかどうか考えてみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
という、はい、ネットデュオからいきなり猫出しになった。何だったんだっけ、
ネットデュエットの話。
うん、
猫出しです。
ネットデュエット足を猫出し、
はい。で、なんかね、ネットデュエットがね、今ちょっと見つか、記事が見つからないんだけど、
うん、
なんでしたっけ、なんかすごい早い専用回線みたいなやつが、なんでしたっけ、NTT かなんかがやってる、NG なんとかっていう、ネクストジェネレーションネット、NGN だっけ。
はい、はい、次世代のインターネット言うたやつですか。
いうやつ、
はい。
あの回線を使った、
うん、
業務用って言えばいいのかな、
うん、
の、
うん、
そのネットデュエットっていうのもあるそうです。
へ
え。それはほら、回線もそういう一般家庭向けの回線使わないで。
うん、
でね、それを使うと、うん、もう本当に、誰だったかな、なんか誰か、ね、プロのミュージシャンの人が、
うん、
評価して、使って評価、実際イベントかなんかでやってたのかな。なんかやってたんですけど、
うん、
もう本当に普通にプロのミュージシャンが演奏して使って満足いくっていうものらしいです。
なるほど ね、 ね。てかスタジオさんもヤマハさんもそっち側に行かなきゃしょうがないよね今。
そ う、 ですね、だそういうのは一般家庭向けっていうよりはそういうスタジオに出たりとか、
うん
うん、拠点買ってやるっていうセッションするみたいな、そんなのも、あるそうです。
なるほど、
はい。
さあこれ流行るんでしょうか。
流行るんでしょうかね。
今まで10年前でも、リッドミュージックさんがやったりしたんですよね、
はい、あ、そうなんだ。
いろいろこのネットを使ってセッション、まだその時はもうリアルタイムセッションは無理だったんですけれども、ロジックかキューベースのファイルをアップして、
はい、うん、
でプロモーションとして、元電気グループの砂原マリンさんとか、あとはコーネリアスさんとかが元曲をアップして、はい、そしてこちらが 上でオーバーダビング別トラックにかぶせてとかいう形で、
うん、
世界中からセッションみたいな感じでできるよう言って、僕もアップを何か招待のやつがやっと届いてしたのかな。でも返事が来ないうちぐらいにもうポシャってしまってみたいな。
ああ、そうなんだ。
うん。いう感じでネットでセッションみたいな感じは昔からずっと。
うん。やっぱりなんかでね、うん、見たのは、やっぱりネットでセッションっていうやつで、
うん、
なんか、1小節だか4小節だかをこうずらして、なんか、例えば4小節単位でこう、回るような、
はい、
こうあったら4小節やこっちで演奏したら、
はい、
向こう側が、
うん、
その前相手方が弾いた4小節に対して、
うん、
こっちがそれに合わせて4小節やる、
うんうん、
すると、うん、こっちでその間も相手方がさらに4小節進んでるって、
うんうん、
でこっちがやった4小節がまた4小節分遅れて相手に送られていって、
うん、
最初の8小節は、
うんうん、
なんか最初の4小節は あ、発祥説か。片側は、最初の発祥説は、自分だけで弾くことになるんだけど、うんうんうん、だけど、2番目の、あ、相手方は、うん、もう最初から、相手が弾いたものに対して、やってって、
はいはい、
ずつずつずれてみたいな。まあ、4小節だか12小節だか16小節だか、
はいはい、
いろいろできるんだろうけど、
はあ、
なんかそんなやり方でセッションするとかっていうようなのとかありますね。
うん、へー、ネットでセッションっていうのがもうサービス名なんですか？
いや、なんでしょう、どういうあれだかわかんないですが、
うん、
名前は忘れたけど、なんかそういう実験をしてたりとか。
へー、面白そうですね、それ ね、ジャズ系の方とかね、
うんうん、そうそうそう、いろいろなんかやり方があるみたいですよ、
うん
うん、はい、
やっぱ離れたミュージシャンとやるっていうのはずっとね、イメージとして夢としてあるじゃないですか、それこそ世界中のニューヨークのミュージシャンのサックスとみたいなね、うん、あるから、うん、できるとね、
実験は割とワールドワイドでやってたみたいで、
うん、そうなんだ。
で、
なるほどね。
ね、いろいろ楽しみが増えますね。
そうですね。うん、あとここら辺だとどうなんだろう。うん、で、もう僕とかのレベルじゃない全でっかいステージね。
うん、
極端な話、340メートルステージが離れたら1秒遅れて届くわけじゃないですか。
うんうん、
だからでっかいホールツアーとかをされる方は本当にもう。モニターが大事なんですよね、
うんうんうん、
だから生バンドなんだけどももうちょっとちゃんとヘッドホンでチェックしてないと遅れた音を聞いてそれに合わせたらさらに遅れてになっちゃうからとかになるから、そこら辺がこのステージ上とかでもこういう、まあ、ネットデュエットじゃないにしろなんかテクノロジー使って合わせればでかいステージで東京ドームの端と端で演奏してとかいう形ができるもんね。
そうだよね、うん、東京ドームの端から端なんて言ったらそのネットワークの遅れの方が、
うん、
はい、あの少なかったりするんだよね、遅れが
音の遅れよりはは、ね、あの早い可能性ありますよね、
それよりも、
うん、
ね、どうでしょう、
うん、そうなるとモニター関係がねしやすいと、うん、てか特にあの生演奏の時ってこう自分の演奏とか自分以外のバンドのメンバーの音がどれぐらい綺麗にくっきり聞こえるかとかいうのがパフォーマンスすごい影響するから、あのライブの時によくボーカリストが音程外してるとか下手とか言われるけど、でも結構あのモニターきちっと耳に聞こえてない場合っていうのがあるんですよね。
なんか去年の年末ぐらいにちょっと一話題になりましたよね、
はい、
あの嵐だっけ、
はい、なんかが、あ、なんか、レコード大賞じゃない、なんかそういうフェアみたいなやつで歌ったのがすごいひどかったっていうやつ？
すごいひどかったんだけど、あれはなんかやっぱり、モニターが、なんか取れなくて、
あの、
博士太郎っけ？
はい。
と、一緒にやってたやつかな。
うん、あ、そうなんですか。うわ、もう一人別のメンバーがいたり、ゲストがいたりするともう迷惑かけたと思って、すごい気が重くなるよね。
だけどそれはなんかこうやっぱりモニターの環境がすごく悪くて聞こえなかった。
それは確かにね、歌が上手くて絶対音感がありゃ、
うんうん、
自分の分だけは最低なるっちゃなるんですね、理屈的にはね、うん、でも人数重ねると違うし、あと音程が良くてもリズムのところが合わなかったりするし、で少々上手い人ぐらいだったら、猫ちゃんとアップになっております、いつの間にかヨウさんが、それは何ちゃん、
それはディオね、
ディオちゃん、睨まれました僕おいちゃんビビりなんやけど、睨まんでって言っとって、
はい、で
ね、モニターとかがね狂うと今みたいにちょっとこう睨まれた視線だけでもこう僕みたいに昇進もビクッとしてさ、パフォーマンスが落ちるわけじゃないですか。本当よ、ステージ出てさ、お客さんの拍手が一瞬遅いだけで、わっ、まずかった、ダメかもしれんとか思ったらめっちゃ不安になったりするじゃないですか。
ねえ。
ねえ、で、後でライブのテープ聞いたら、お客さんエロいすぐ拍手してくれてたりとかね。
うんうん、
もうそんな、ほんのちょっとでパフォーマンス変わるから。
うん、 とですよ、
ね、だからこういうテクノロジーで本当にサポートがしてあげれてね、いい演奏ができること、うん、機会が増えたら、
うんうん、
そういう地味な部分もね、なんかこう貢献してくれると期待したいですね、うん、
はい。
予算これに関わってないんですか？
これは何も関わってない
です。そうなんだ。でも興味あるんでしょ？
興味はすごいありますね。
この音出しの結構最初の頃から言われてましたよね、
うん、
これはそういうそのオープンソース的なみんなが関わるじゃなくてヤマハさんだけなの？
がやってるやつですね。
そうなんだ。
でこういうのやったら面白いかもね。
だよね、うん、だってヤマハはもう10年ぐらい前から、
うん、
ファイヤーワイヤーうん、IEEE、
うん
うん、
1394
使った M ランっていうのをやろうとして広まってないじゃない、
うんうん、あ、そうなんだ、
うん、ミディは20、30年ぐらい前かローランドが立ち上げかけてもうオープンにしたじゃないですか、全部の企画に、うんうん、
あれはローランドなんだっけ？
最初はローランドだったはず、確か。あ、ごめんなさい、ちょっと調べる、
うん、
で、あの M 音源に関しては先にローランドが GS 音源という形で出して、
うんうん、
ドラム音源のマッピングとかを提示してそれをオープンにしたからみんなが GS じゃなくて GM になったけど基本同じだったからそこはローランドさんが関わってるはず。
お
ー、ミリーも、ミリーも調べます。
ローランドは結構そういう意味ではあるんだね、オープンの線。
やっぱそういうオープンにしないとしょうがないよね。
楽器はね、うん、結構やっぱりほら初期の頃はさ、ミディでもさ互換性がとかあったもんね。
何が？
ミディでも互換性がみたいな話があったよね、
は
い、
ほうほう
ほう。初期の頃はさ、この機械と、うん、機械がつながらないみたいな、ミディ企画なのにみたいなさ、
うん、
なかったミディ、ミディはなんかあったかな。
ああ、でも確かそうだよね、あのヤマハとローランドだとなんかつながりがみたいなのがあったよね。で、あのノートオフを受け付けなくってバーンって鳴りっぱなしになるとかね。
ね、
うん、あった。ごめんなさい、今急いで調べたけどどこのメーカーがとかが書いてないから、もしかしたら鉄尾のは嘘やったかもしれません。
はい、また来週までに調べておきます。あれ違う。
はい、しゃべます。まあ、オープンにせないかんよねというところぐらいで。
ですね。
はい。
はい、
山田さんもぜひ、
はい。
買ってほしいよね。
ね。
うん。特にこのネットワークってやっぱ、みんなの英知があった方がいいんじゃないの？
と思うよね。
ねえ、山田さんいくら頑張ったって、例えばその回線の部分が、アホやったらしょうがないわけでしょ？
うん。
じゃあヤマハが今から全世界ネットワーク自分で引くかって言ったらそうは無理じゃない。
はい、
ねえ、こっちからしてもそんなとこにヤマハお前力を入れて自分の得意なところに力を入れれよって思うじゃないですかね。
うん、
でぜひオープンでみんなが、はい、光ファイバーぐらい引けば、
はい、
みんながリアルタイムでセッションできるぐらいに、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヨウさんも働きかけ、
はい、頑張ってみたいと思います。
はい、ということで、ヨウさんの初心表明演説でした。ありがとうございました。はい、そしたら、
はい、
ダウまだ慣れてない、すぐシーケンサーって言いそうになって、言っちゃダメ、一郎言っちゃダメって頭の中でツッコミが入って、ダウって言ってしまう。まだ慣れてない古い男です。
はい、
で前回哲夫がボソッと言いました。
はい、
編集しててびっくりした。僕がね、あ、これからって DAW を切り替えていく時代なんだね。
うん、
哲夫世の中の先を見ていました。
はい、
私だけじゃなかったみたいです。
なんと、
またイオさんから教えていただいたウェブサイトアイコンに載っていました。
はい、
インド音楽にの制作に特化した DAW があると。どんだけニッチな世界を狙っとんねんお前はと。
インド音楽、
うん、の専用の楽器っていうだけでもさ狭いのに、
うん、
それに特化した DAW と。
DAW、
すごいでしょ。まあ単純にあの映画ファンの方だったらご存知のようにインドは映画音楽映画がすごいから当然映画音楽の数も需要もすごいというのでそこまでニッチじゃないぞと言いたいのかもしれませんが、
はい、
はい、この、ボンベイボンバイで作られる映画ハリウッドみたいなもんで ボリウッドというらしいんですが、
はい、
ボリウッドミュージック
はい、
どこの部族の音楽やって感じがしますがこのボリウッドミュージックの制作に特化したユニークなダウが登場しました。
はい、
スイスのなんだこれスウェアだと近うになるのかね。 SWAR スワ
ー、はい、
スワーシステムが開発したスワーステューディオはボリウッドミュージックに欠かせないシタールやタブラ、タンブーラといった楽器をソフトウェア音源としてすでに36種類搭載、
はい、
そしてそれっぽいミディループももうすでに入れてるので、
はい、
その音源のトラックにそれっぽいミディトラックをポンと入れるとあら不思議もうループでできちゃうよと。
すごいですね。
すごいです。
インド音楽、
うん、でここら辺なんでね、もう今オーディオのアウト、オーディオ信号やミディ信号は直接もうエクスポート書き出せるので、
はい、
直接互換できなくても、
うん、
なんかこうソフトのイメージでいくと Excel で作ったファイルを Excel 互換ソフトはそれが開けますように持っていかないといけない。でも、はい、そっちで作っちゃったら逆が大変みたいな感じになりそうですけれども、はい、そういう中間的なもうオーディオミディのファイルは互換性がしっかりあるのでそっちに書き出せばあと貼っつけりゃいいじゃん、
うん、
っていう感じになりますよね。
はい、そうですね、
うん、細かいエディットはまた戻らないといけないけどもう とにかく最悪書き出せばいいしみたいないうところの強みがあるので、
はい、
気分次第で、
はい、
今の気分に合った DAW を、
はい、
なんか DAW って言葉浮いてるよね俺ね。DAW を使ってくださいと。
はい、
でちょうどこの文章にありますが最近のツイッターやフェイスブックを見てるとメインはプロトゥールスだけど気分転換にヨウさんおすすめのスタジオワンを使っていると、
はい、
いう音出しリスナーの方の声があると。
え、そうなの。音出し
多分違うと思う。言ってみたかったというプロの方もいらっしゃるそうなのでダウを気分で変えるは鉄王の独り言じゃありません。もう世の中の流れトレンドです。
トレンドです。
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 なので、ヨウさんももう、キューベース、ステューディオワン、そしてこのスワーステューディオ。
スタジオ？
うん。買うんよ、ヨウさん。
ボリュートミュージックはどうかな。
ええ、しょっちゅう使うでしょう。
ねえ。
なんその乾いた笑いは。
ね
え。私は関係ないという形で逃げようとしてませんか？気分によってダウを変えるんですよ。
はい、変えていきましょう。
変えていきましょう。
はい、
本当よ。これいくらぐらいなんでしょうね。
69ドル。
7000円ぐらい。
うん、7000円しないね。
うん、危ねえ。6000円だったら買うって言おうと思ったんだ今俺。7000円だったらちょっと無理かな。
いや、多分6、8、18、
いい細かい計算は6000超えてるからちょっと無理かな。
70ドルとして必要か。
いいから細かい計算しなくて。
6000切るね。
俺だってそんなにボリュームとミュージック作ることなんかないもん。ないよ。
ないよね。
ないよ。
ない
ないよ。
でもね、
うん、
プロの方はね、
うん、
いろいろなほら要求があるからね。
ね、この人大変だね。
頑張ってください。
アマチュアで、ね、だってこれさソフトバグったりしてさなんか文字化けした時に全然読めなさそうな感じしない。なんかそんなことはないか。
英国っぽいよね。
確かにスイスの会社だしね。でもすごいよ。
ね。
VST やオーディオユニットのプラグインも。あ、オーディオユニットが使えるってことは Mac のソフトなのこれ。
両方あるみたい。
そうなんだ、すごいね。 この先週ご紹介したビットウィックステューディオ、ステューディオ1、そしてスワーステューディオとでキューベースとで僕はエイブトンライブとロジックと、
はい、
どんだけ使っとんねんと感じですよね。
作ろう音楽、
うん、そっちが先やろうって気がしますが、
番組ですよこれは。
そうですよ、ダウコレクションじゃないですよ。
はい、
じゃあ作ろうということでいきますと、ダウよりももっと音源の方に近づかないかんやろうということになりますが、
はい、
なんとこっちにもエイジアンパワーが、
エイジアンパワーが
インドじゃないぞと。
はい、
インドじゃなかったら
チャイニーズ、
チャイニーズですよ。
はい、赤いやつですね。
赤い、中国北京在住の電子音楽家、
はい、
メンキーさん、
なん
か、かな。この方、音楽作品を発表するだけではなく、ご自分のブランド、
はい、
ゼロホンインストゥルメンツというブランドを立ち上げ、発音はカッコ仮、カッコ閉じ、エクスペリメンタルなガジェットを制作&販売までしているということで知られている方らしいんですが、
はい、
今赤い言われました。赤いはなんと赤い仮面の V3 ではなくて、
はい、
赤い基板だそうです。
はい、
そして V3 じゃなくて、なんとオシレーターが
6つ。
すげえぞ、
ね、赤い基板の上に、
うん、
つまみが、
うん、
ね、プラスチックのやっしーつまみなんだけど、6つと、うん、まあ2つ並んでるねこれね、うん、1個は 何のあれか分かんないけど、1
個マスターかな、一番上はね、
そうかな、なんかでもフィルターっぽい感じだった。
ああ、なるほどね、
うん、の、うん、まあ並んでいる基板、それに2つのスイッチ、
まずこの基板が僕たちが見えるってことはむき出しになってるんだよね。
はい、
でこれちっちゃいですよね、この基板かなり、
ね、ほとんどつまみと、うん、そのスイッチと、
うん、
あとあのジャック、
うん、
電源のプラグと、うん、あの音のプラグ、
うん、
だけです。
この音のプラグ、多分オーディオアウトだろうと思われるところに挿してるプラグを基準、普通のオーディオプラグだとすると、てかそうだろうと思うと、基板めちゃちっちゃいよね。
ちっちゃい。
iPhone ぐらい
?iPhone ぐらいもないんじゃん。
iPhone の画面分ぐらいの大きさぐらい？
そのぐらいかもしれないね、
うん。これ絶対ライブの時にケーブル引っ張ったら本体落ちるよね。引きずられるよね。
ちょっとね。
それぐらいちっちゃいよね。
ね。
で、ここで反応したヨウさんは、なんと、ソフトシンセ、アナログシンセ、
はい、
だけじゃなくて、この手の回路系もお好きなの？
割とね。
割とその分は結構好きだな。
結構。
うん、ハンダゴテコテコテ。
ハンダゴテコテコテ持ってます。あの、最初はね、やっぱりね、そのギター、エフェクターに入るんだよね。
うん。あ、ヨーさんもギターから入ったの？
うん。ええ、あれですよ。ファズフェイス？
うん。
幻の、ディストーションですよね、今言うね。
まあ、ディストーションよりもちょっとお下劣な、
ギャ
オワオンっていう感じですよね。
で、
ジミヘンっぽいような
とか、
うちのボビーとか、
あ、ボビーさんも好きなんだ。
ファズ踏むたびに顔の表情で、あ、どれぐらいペダル踏んだかが分かって、ワオーとか顔します絶対あいつ。
で、あの音を再現するためのなんかこう回路があって、
おお、
それを作ったりとかね。まずはね、
うん、
回路自体は、
うん、
割とシンプルな感じ。
あ、そうなんですか。
すごく教科書的な回路で。
あ、あ、なんかお下劣だから逆かと思ってた。
違うんですよ。シンプルな。
シンプルなの。
うん。
へぇー。
特にディストーションって、うん、 あのめちゃめちゃこう原因を上げて、うん、あの歪ませるというあの、はい、して原因を上げて増幅して、うん、歪ませるっていうのがディストーションというかパズなんですよ、
はい、
というかあのああいう歪み系のエフェクターっていうのは、
はい、
なんで、
はい、
本当に単なるアンプの回路、うんうん、
あの増幅器なんだ
増幅器の回路
じゃあ
そういう
はいシンプルなやつ、はい、
でそれを、普通はなんかトランジスタでやるわけですよ、
はい、
あトランジスタだよね、はい、トランジスタでやる、うん、あの3本足のやつね、
はい、
トランジスタを2つ、あの普通はまあ1つやるんですよね、
うん、
あのトランジスタで増幅するわけですよ、うん、
はい、
それをまずは2つ縦につなげて2倍にじゃないね、10倍かける10倍で100倍になるんだけど、
ほう、
うん、まあその10倍とかっていうケースは別としてね、
はい、
あのそういう感じ掛け算になるわけですよ。
直列にするような感じなんですか？
と、うん、
はい、
掛け算で増幅されるので、
うん、
そうやって思いっきりこう増幅させて広がるというのが、うん、あのっていうものです、はい、
でそれやっぱりトランジスタの種類を変えたりすると音が変わるんですか？
そうです、はい、よくご存知で、
ね、はい、
そう、それでね、
はい、
そのトランジスタってどういう素材を使ってるかっていうものですか？
いや分からないです
というものなんですけど、
うん、
ほらアメリカの西海岸に、うん、そういうねなんていうのかな、テクノロジー系の企業がこう集まったとかあるじゃないですか、
うん、
なんて言うんでしたっけ、
なんて言うんでしたっけ、シリコンバレ
ー、はい、うん、そのシリコンですね、
ほうほうほう、
今はあのそのシリコンを使うんですよ、半導体、まあ、半導体イコールシリコンだと思っていいです、
はい、
あのそれであのシリコンバレーっていう名前は、うん、その半導体の素材であるシリコンから名前を取ってシリコンバレーっていう感じ、
うんうんうん、
そういうあのテクノロジー系の、
はい、
特に IT 系でね、
はいはい、
企業が集まってるところだからシリコンバレーと呼ばれてるんですね、うん、シリコンバレーという地名があるんですね、
ほうほうほう、
分かったけど、で今はって言ったのは、
はい、
で昔はねそのシリコンっていう素材ではなくて、
あ、違うんですか、はい、
今ちょっと貴重になってしまってゲルマニウムという素材を使うんですよ。
ゲルマニウムなんとかって聞いたことあるよ。
でゲルマニウムトランジスタと昔あったんですね。
はあ、それを聞いたことあったんだ、はい、
でファズフェイスっていうのはそのでゲルマニウムの時代に作られたエフェクターなんで、
はい、
ゲルマニウムトランジスタを使ってるんです。
はあ、
でファズフェイスの音を再現するためにもゲルマニウムトランジスタを使わなきゃいけないって言って、
はあ、
あの当時なんだっけ、ロッキングオンかなんかの別冊かなんかでそういう企画があって、
うん、
でゲルマニウムトランジスタを入手できる店を探してゲルマニウムトランジスタをわざわざ入手して、
うん、
ファズフェイスしましたね。
うわ、
ごめんなさいって感じです。
マニアックでごめんなさいと。じゃあもうトランジスタの型番見たらどんな音が出るんだなってわかるんだ。
わかんないけど。
あそこ。
わかんないけど、まあ大体その当時はでもこの型番の人はどの。
へえ、秋葉原まで行くんですか。
当時は秋葉原までちょっと遠かったんで。
はい。
秋葉原でもゲルマニウムなかなか手に入らなかった。
そうなんですか。
今だったら本当手に入らないんじゃないかな。
ゲルマニウムトランジスタ。
多分ほとんど真空管より貴重なんじゃないかな。
そんなに。
別に、
うん、
あの真空管と違って、
うん、
そのね今ゲルマニウムトランジスタって検索しようとしたらあの Google さんが、うん、 ゲラミウムトランジスタファズっていうのを
サジェストするぐらい
するぐらいですね。
へえ。
で、そのゲルマニウムトランジスタって、
はい、
あ、でも売ってるね。売ってる売ってる。すごいね。どうだろう。真空管ほど、
うん、
なんていうかな、希少価値みたいなのもないわけですよ。
僕絶対真空管の方が少ないと思ってた。
多分ね、真空管よりもゲルマ、わかんないけどね。ゲルマニウムの方にトランジスタの方が珍しいんじゃないかな。真空管ってなんだかんだ言って作ってるしね。
あ、作ってるんだ。へぇー。
出てますよ、真空管アンプのチップとか、そういうのがあって。
はいはいはい。
じゃあ、割と真空管はある気がするけど。
うん。
作ってるって。
それは材料とかが希少品になってしまったから作りにくいとかあるんですか？
結局その作るほどの希少価値もない
んですか？ああ、なるほどね。
結局もう代用品としてシリコンっていうのがあるんだけど、
はい、
真空管っていうのはまた全然別物じゃないですか。
はいはい。
だから、ゲルマニウム、あえてゲルマニウムを使う価値っていうのがそれほどないものだから、
結局それこそ、ハズヨニ以外はないぐらいなんだ。
ベクターにっていうものぐらいしかないと思うから、うん、で、やっぱり性能はね、シリコンに比べて落ちるんじゃないかな、ゲルマニウムの方が。
だからシリコンに行ったんだろうからね。
まあ、シリコンはなんか加工が楽だっていう感じなんですよね。作りやすいっていう。
はい。
なんだけど、やっぱりゲルマニウムトランジスタで検索すると数が出るぐらいだから、なんかそれぐらいしかないよね。
トランジスタのその増幅だけの機能なんでしょ？
うん。
だから加工がしやすくて普通のシリコンでいいじゃん。
うん、
音がいいよ。はぁ？そんなんでわざわざ作んねえよみたいな感じだろうね。
まあ、音がいいって言ったら一般的に言うと、
うん、あ、そうだね。しかもね、
いい
ノイズがないとかね、クリアな感じのするけど、
そうそう、
歪んだ音がいいとか、知らんわそんなんって突っ込みたくなるやろうね。
ゲルマニウムって言うと、
はい、
あれあれ、ラジオ、ゲルマニウムラジオ。
あ、トランジスターラジオの前にゲルマニウムラジオか。
ゲルマニウムの、
うん、
これはトランジスタではなくて、
はい、
なんていうんだっけ、ね、もう言葉が出ないね。
出るよ。
ダイオードを使うわけですね。
ダイオード、はい。
ゲルマニウムダイオードを使った、ゲルマニウムラジオっていうのね。
ゲルマニウムダイオードってのがあるんですか？
はい。半導体の種類で、
うんうん、
2本足がダイオードで3本足がトランジスタ。半導体っていうのは、
うん、
名前の通り半分通す、
うん、
だから半分通すって言うとなんか何の話か分かんない。
50% 通すって意味じゃないんですね。
ではないです、
うん、通したい時に通して通したくない時に通さないってこと。
そうです、その通りでございます。
はいはいはい。
で、2種類の、
うん、
P 型半導体と N 型半導体っていうのがあって、
うん、
それを2つくっつけると、
うん、
ダイオード、
うん、
は片方向にしか流れません。
ほう、一方通行。
一方通行。
はい。
だから反対側から電圧をかけると、
うん、
電気は流れない。
遮断してくれるんだ。
マイナスを逆にすると電気は流れるけど、
はい、
一つ前の逆にすると電気が流れないっていう、そういうものになります。
はぁ、あ、はい。
で、まぁ、あ、ダイオードは一方通行ね。
ダイオードは一方通行、はい。
トランジスタは、今度、その P と N と、
うん、
もう一個 P。
もう一個 P？
うん。
うん。
P と P の間に N を挟み込む、
うん、
っていうのが PNP 型って呼ばれるって感じでしたね、
はい、
その逆もあって、うん、N と N の間に P を挟むと決まるんだけど、
ほうほう、
まあ一般的なのは PNP 型みたいな感じですね、
うん、
で3つ並べると今度はそれぞれに足がつくんですよ、うん、
はい、
両端の P と真ん中の N のところに足をつけて3本足になって、
うん、
で片方の P と片方の N、 あ、 N と片方の P の間の電圧によって、うん、流れる電流の大きさが変わるんですね。それが増幅。
アンプリファイヤーになるわけですか。
はい。だからなんだろう、3本あるから、
うん、
片方のところに、うん、その入力の信号を入れて、
うん、
もう片方のところに、大きな電圧をかけておくと、
うん、
そうすると、その入力の信号が、
うん、
その大きい電圧をかけたところの、
うん、
ところまで、最大そこまで増幅されることができる。増幅することができる。最高値信号を入れても、
うん、
出てくのは大きい信号がビューンってきてる。はい、そういう感じなんですよ。で、そのゲルマニウムダイオードを使った、本当にファズとかっていうのは、すごくシンプルな回路で、
うん、
たのが、
うん、
今度ディストーションって呼ばれるものになると、
はい、
もう本当にIC を使うんですよ。オペアンプとか。
はい。
まあ、もちろんトランジスタ使ったものもあったりするんだけど、
はいはい、
オペアンプっていうのを使ったりとか、
はい、
で、それを今度、そういう、なんだろう、アナログ信号でやるのから、このデジタル信号を使うものになって
ますね。はい。
そうすると、もう、デジタルの世界で、
歪みの世界もアナログからデジタルへ。
はい、今ほとんどデジタルですよね。
ヨウさん今もやってるの？
今はやってなくて、もうやりたい。
やりたい。
今ね、シンセ作りたい。
シンセ作りたい。作りたいか。すげえな、ヨウさん。
さっきのそのね、チャイニーズシンセみたいなの。
こんな見るとチョコ材なと、私に作らせてみろと、もうちょっとオゲレツなやつ作るぞと、結構これも
オゲレツな音しますよね。
ギョウインギョウイン言っておりましたね。シックスオシレーターなんて一個一個ウィーンの後からまたギューンが重なってましたよね。
ね、でちょっとずつピッチずらして、
ね、めっちゃ分厚くしてましたよね。私に作らせろと思いながら見てあったんですか。
はい、見ました。
これチップがチャラいぜと。そういうわけじゃない。
と思わないけど。
あ、そうですか。そうなんだ。これ基盤は中国ですけど、
はい、
他の全部のパーツが中国製とか日本で手に入らないものじゃないですよね。
ほとんど手に入らないんですよ、これは。
うわ。だったら勝てるぞと。
勝てるかどうか。
あ、違うんだ。
これ、基盤を見ると、
はい、
真ん中に IC が1個あって、
はい、
あとコンデンサーとか抵抗とかしかないんで、多分その真ん中の IC が決め手なんだよね。
はい、真ん中にある、ゲジゲジ君みたいな。はい。
これはでもなんか作ったやつなのかな。でもこれだけでしょ、この、なんていうの、回路としては。
あ、そうなんですか。
身についてるやつは、本当に、
うん、
おまけなんです
か。そうなの？いっぱいついとるやん、なんか。
いっぱいついてるのは抵抗と、
うん、
その、 コンデンサと、あとダイオードがちょこちょこっとついてるけど、
はい、ああ実質大事なのはこの IC なだけなの？
IC だけだと思います。
じゃあその抵抗いっぱいついてる回路とか、その出てくる信号の大きさを調節したりとかするためだけなの？へえ。じゃあこの IC の型番が分かれば、
もうこれカスタムなんじゃないかな。
へえ。
こんな IC ってねえないよ。
ごめん、相槌も何も打てない。そうなんだ。IC 見てそんな風に思うんだ。
いや、だって、なんていうの、
うん、
すごく特殊な回路じゃないですか。6つオシレーターがあって、みたいな。
ごめん、それすらわかんない。そうなの？
だって、
はい、
回路として、
うん、
オシレーターが6つあって、
うん、
で、なんかこう、ね、スイッチで切り替えて、なんか、モジュレーションをかけたりとか。
うんうんうん。あの、オシレーター2が1と3をモジュレーションするように変えれるよ。5が4と6をいじるよとかできるんですよね、切り替えがね。それって珍しいの？
珍しいっていうか。
あ、シンセサイザーって、ん？
何の用途の IC なのって感じじゃないですか。
ごめん、なんかもう、完全に IC とかになるともうブラックボックスだから、IC ちゃんは何か言ったら何でもできるんだ、みたいな。
IC ちゃんってブラックボックスじゃないですか。
よくわかんないっていう意味でね。
そうそうそう、だからよくわかんないものじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれって何か用途があって作るわけじゃないですか。
はいはいはい。
ブラックボックスの中身っていうのは。
うんうん。
で、だから私もブラックボックスの中身はわからないけど、
うん。
でも、使う側からしたら、
うんうん。
ボックスのものを使うのに、これは何々用の IC よってあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも、これは6オペレーター、オシレーターのシンセサイザーのチップですよって言われても、
うん、そんな聞いたことないぞ、普通ないぞと。
なんかね、はてって感じじゃないですか、
うん。うん、世の中のどれだけの人がいるかってことですよね。
そうそうそう。
はいはい。
そういう意味で、これは本当になんかカスタムなのかな。本当になんかそういうの、チップであるのかもしれないけどね、
うん。わざわざこの人が作ったチップじゃないにしろ、どっちにしろ希少なやつでは間違いないですよね。
なんじゃないかな。どうなんだろう。でも、あれか、はい、今のシンセサイザーとか、録音シレーター？
アナログの録音シレーターないよね。
ねえ。
うん、
それぞれピッチがいじれて、
うんうんうん、すごい。じゃあますます興味が出てくるね、うん、あとプラスヨウさんが作ったの見てみたい。
作ってみよう。
あとなんかさ、こう音通すと、
うん、
シンプルなやつでいいんで、その機械通すと音が良くなる感じのやつとかない？
音が良くなる。
グッときてね、いい感じになるの。しょぼいミックスもそれ通すと、うわいい、今日頑張った俺って言えるような。
歪むだけとかでいいのかな。
うんうんうん。
ただ歪むだけでもいいのかな。
心地よい歪みだったらいいのかもしれないね。
でもなんかよくあるのは、
うん、
あのチューブディストーションとか、
はいはい、
ね、あの、うん、真空管アンプを通したような感じのなんかこう、
うん、
マイルドな歪みを与えるみたいな、
うん、
とかって面白い。
まあ、倍音を付加するって形になるのか。そっか。
本当に真空管で、
はい、
さっき言った、真空管で増幅させて弾くと、うん、なんかこう、そういうチューブディストーション。
うん。
この真空管アンプってあるじゃないですか。
はいはい。
あの、それの、沈んだ感じ。
うん。
なんだから、その、真空管で、アンプを作れば、そういうエフェクターを作れるんじゃないですか。
そっか。これでもできるのかな？
うまくできない。
ん？
説明がうまくできないね。
いやいや、そっか、なんかこう、 魔法のミラクルなと思ってたけど、そうなんだよね、真空管通したら心地いい感じがするから、うん、そういうやつで、うん、でギターの歪ませとは違うから、あんまりえげつないくない感じにすればいいのか、
うん、まあだいたいギターのエフェクターとしてあるけどね。
え、じゃあれの設定をあんまり歪みすぎないやつにすれば可能性ある、良くなるかな。
でもなんか真空管通すとやっぱりなんか独特な音になりますよね、
うん、いわゆる音が太い、いい意味で丸いね、ふくよかな感じになりますよね。
そういう感じとかどうかな。
おお、そうか、そうだよね。なんか真空管とか手はまり出すとなんか奥深すぎて泥っつこなし沼に足突っ込むような気がしてね。
やってみようか。なんか作ってみようかね。
すげえ。
あ、そう、前さ、なんか、生出しでやってた時に、
うん。
それ作っとこうかな。アイリグあるじゃないですか。
ん？
アイリグ。
アイリグマイクとか？
マイクとか、まあ、もともとのアイリグ。
はい、iPhone とかでギターエフェクターにできるように、IK マルチメディアっていうイタリアのメーカーが出した iPhone の、マイクヘッドホンジャックにインプット、そしてアウトプットをつなぐ、ここ、なんていうの？パーツみたいなのをくっつけるんですよね。
あれ作れる？
作れるの？
作れる。
嘘！
ね、作ろうかなって言ってたの、うん、
いい音だったら欲しい。
いい音かどうか私もできないけど、
うん、面白い音になるんだったらいい。
いや、普通
そうなの。あそこのアイリグマイクを買ったんだけど、結局ね、もう何もくっつけなくて普通の iPhone のマイクの方が音が良かったの。
それはなんか残念な感じですよね。
うん。まあ、ただね、アイリグマイクを使うと、さっきのその、ギター用のやつとコンセプトが近くて、ヘッドホンモニター、ヘッドホンでモニターができるんですよ。
うん、うん。
それがやっぱありがたいのね。こうやって、ボフッとかいう音が入ってるか入ってないかが、収録してる最中にわかるので、
うん、
やっぱ iPhone のマイクで撮ってる時ってどんな音で入ってるかがわかんないから怖いんですけれども、そういう意味でもう、アイリグマイクを使ってたけど、もうこれだったら、
うん、
それこそ口に近づけてボフって鳴らさなきゃいいやっていう感じで使えてるので、もう今はよっぽど騒音が周りがうるさい時にインタビューマイクみたいな形以外では使ってないんです、
うん、じゃあ、
うん、
そう、アイリグ作ろう。
ヨーリグ
ワイリグ、
ワイリグてか、アイリグで、ユーリグで。
あ、いいね。
ヨウさんってほら、ユーになるじゃない、英語のスペルだと。
ヨーリグにしよう。
うん。
うん。ちょっとね、イベントに向けてちょっと、いろいろ、考えなきゃいけないんだよね。
うん。そうですね。ちょっと、卑怯な手を使って。
後出し中は。
大阪で、
はい、
イベントを行います。タイトルが決まったそうです。
あ、決まったの？私まだ見てなかった。
はい。ね、アップルンルンで BG が決め、その中で多分決めました。
ルンルンの中でね、はい。
はい。タイトルです。
はい。
クリラジライブ in ナンバー、そのままやんかというのは言っちゃいけません。局長様が決めたんです、はい、局長さんですよ。
誰だっけ局長。
おいあんたらが生出し追い出した BJ や。追い出したやん。
追い出したよ、勝手に亡くなったんで。
追い出したやん。俺、最初、メーリングリストのやり取りでさ、BJ 生出し出るつもりだよって、ヨウさんに告げ口したけどさ、先週のルンルンで聞いたら、いや、もう俺いいよって言ってたよ。
いじけてたの？
いじけてはなかったけど、まあ、休みタイムに使いたいんじゃない？
あイベントの時はね。
ね。もう俺いいよって言ってた。そんな局長さんが作った、
はい、
タイトル、クリラジライブ in ナンバーです。日程は2012年の4月21日土曜日と22日日曜日の2 days。時間はざっくりと17時ぐらいから24時半ぐらいまで。
はい。
ざっくりしすぎやろ。終電の前には終わるやろ。だそうです。
終電の前には終わるやろなの。
うん。なので24時までまず会場を開けてもらえないかもしれないので。
ってこと？
うん。
ちょっと。あ、じゃあ時間ちょっと短くな
るか。か、前倒し系で行くか。
前倒し系にな
るかな。可能性ありますよね。ということで、ね、まだ、時間はざっくりと夕方から夜までと思ってください。
前倒し系だと、
うん、
音出しはなんか短くなる可能性はあるよね。押し押しになって。
そうね。仕切りが誰かによって違うけどね。
誰かさん、なんか喋りたくなったりしたらさ。
後ろはね、なるんだよね。と締めとしてしまいましたが、
はい、
場所です。大阪府大阪市中央区千日前 2-3-9 レジャービルみその2階にあります、
はい、
ライブシアターナンバーベニツル。
ベニツル、
ベニツルです、
はい、
鉄を行ってももしかすると出れないまま終わるのかという悲しい気持ちになってきましたが一応出れるという前提でいきましょう、
はい、
ライブシアターナンバーベニツルです。
はい、
金額は有料かっこ未定以上。何も決まってなさすぎやんという気がしますが、
ね、
はい、現時点で収録している2012年2月29日の予定でいきますと、音出し、我らが音出しは初日4月21日土曜日の最終枠、
はい、
ボイニッチがあってムンコロがあってテックアベニューがあってどうでもいいニュースの後23時30分から24時半、はい、遅えやろと。
え、24時半、
あれ23時半からなので、もうこの時点であ
れまでに間に合うと、それはその枠ない、
か枠、この枠まるまるない可能性がありますよね。なんかね、
大丈夫だな本当に。本当にこの番組は
ライブできるんでしょうか。
できるなんでしょうか。
できるんでしょうか。ヨ、はい、さんから、ヨさんからプッシュしてください。
はい、
お願いしますよ。色仕掛けで、
色仕掛けで、
うん、ちょっとみそのちゃんを送り、 みそらちゃんを送りつけるとか、なんかそういう手を使って、ね、なんとか一枠確保していただきたいと、
はい、
思います。なので本当に、あの、関西近郊の方、1万円札握りしめて、
はい、
4月21日お越しください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
須藤さん、物販は？
物販、まず今ので陽さんの陽さん申請、そして陽リグ
そんな売るほど作れない
だってもう3点限定とか言ってこう値段が釣り上がっていくと。もう何だったら音出しの時間それだけにかけてもいいんじゃない？
いいね。
だんだん上がるためにテンポ上げていってたってか、音程も上がっていってこう、もうやたら緊張してしまうみたいな、テンション上げていってもうつい5万円で言ってしまうみたいな、首絞められております。音出しチーム、4月まで仲がいいまんま続いているのかどうか、
はい、
という部分も乞うご期待。
はい、今後期待してください。
90分近くやってるぞすごいぞ。
おいちゃん頑張った。
おいちゃん頑張った。もう眠たいぞ。そういうことで、
はい、
来週は少し何か企画が進むと思ってください。
かもしれない、
かもしれない、そうだ、何を言ってもかもしれないで逃げればいいんだかもしれない音出しかもしれない
、はい、
お届けしたのは鉄尾一郎かもしれない、
今日かもしれない。
おやすみなさいかもしれない。
猫かもしれない。
猫か。
いやーかもしれない。